前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、まだマスクが取れないのでちょっともごもごした朝の声になってるかもしれません。またね、梅雨の時期ですので、もごもごした天気かもしれませんけども、心は健やかにお過ごしいただきたいと思います。6月7日投開票予定で、の沖縄県議会議員選挙、5月29日に告示されますけども、今日は、その政治の話です。政治って何だろうという、子どもたちと予定候補者の皆さんのイベントについてのお話を聞きたいと思います。今日のゲストです。今日は若杉福祉会理事の八木みつぐさんにお越しいただいています。八木さん、おはようございます。
Good morning
Good morning 素晴らしい朝を迎えられそうです、ね。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、八木さんは普段は児童館の方で。
そうです。普段は児童館ではなくてですね、保育園。
ああ、そうですか。
城北保育園の方に勤務しながら、午後はまた大名児童館に行ったりと、はい、行ったり来たり。
なるほど。
やってる感じですね。
はい。じゃあもう、首里地域の子供たちには大人気で。
人気があったらいいなって感じですね。
はい。ちょっと思います。はい。はい、そんな八木さんが、実はその政治のイベント、選挙に関するイベントを企画しているということで、はい、今回が初めてではなくて、これまでもということで、その辺のお話を聞いていきたいと思います。すね、はい、よろしくお願いします。
ですね。実は最初に企画したのが、ちょうど2年前ですかね、県知事選の時。
はい。
の時に、学生さんの方から、大学生の方から、ぜひ選挙についてのこのイベントをしてみたいんだよということで相談があってですね、それでじゃあ誰かにつなげようねということで、若狭公民館さんの方に、
はい、
淳さんの方にですね、宮城さんの方に連絡したら、じゃあ一緒にやろうかということで企画をして、で名前何ですかね、新田さん、新田さんっていう選挙のコーディネーターっていうです
ね、はいはい、新田茂近さんね、はいはい、元ボートのね、
はい、はい、その方につなげていただいて、じゃあ企画をしましょうということで、実際、告知もしてやってたんですけれども、はい、なんと台風が来て、
はい、
中止になってしまって、学生さんも集めたのに、もうギリギリまでやりたかったんですけど中止になって、実現はできなかったんですね、でその後また市長選がありまして、
はい、
何ヶ月後かによし、じゃあこれでいけるかなと思ってやったんですけれども、また台風にやられましたですね。それでまた中止っていう、もうあの時ですね、本当にこのオンラインとかをいろいろ勉強しとけば、そのまま開催できたのにと思ってたんですけれども、でも、今回はですね、中止になったことの、なんて言うんでしょう、もうすごいいろんな学びがあってですね、今回は台風が来ても絶対に中止にならない企画をということで、はい、オンライン。
はい。
で、ズームを使って、いろんな、それぞれの候補者で子どもたちとつないで、YouTube と Facebook の生配信をするっていう企画をしております。
なるほど。当初学生さんの方から話があったということは、やはりとかく若い方の政治離れとか政治不信って言われますけども、やっぱり関心あるんですね。
そうですね、若い子、特に大学生とかすごく関心がありますね。どんどん積極的に政治について、やっぱり自分たちの将来についてやっぱり真剣に考えてて、政治が変わらないと自分たちの将来も危ういっていう、やっぱりそういう危機感を持って行動する方が徐々に増えてきてるのかなと思っております。やっぱ他国っていうか他の諸外国と比べて、やっぱり日本は政治に関心がないというか、すごく薄い方だと思うんですけれども、それでも学生さんが少しずつ声を上げてですね、政治に政治に声を上げることで、
はい、
やっぱりいろんな、小さな意見でも、議会だったりいろんなものにつながっていくのかなと思っております。民主主義って多数決って言われてるかもしれないんですけれども、その多数決ではできないこと、 をやっぱ政治がバランスを取って人々をやっぱり手助けをするっていうのがやっぱ政治だと思うので、そういうことをやっぱりその学生さんはしっかり分かって動いてるんだと思います。
そうですね、はい、最終的に多数決というわけで、あのプロセスが大事ですよね、うんうん、そうですね、どういった意見があって、はい、それをあのいろいろなあの意見を出し合いながら、うん、あのお互いあやっぱり最初から考え方が変わったりして、うんうん、合意形成されていくというプロセス大事ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、でそれでその、まあ、若い人たちには馴染みも深いかなと思いますけども、オンラインということで、はい、まあ、今回は、まあ、新型コロナの影響で、まあ、様々なものがオンライン会議、私もね、もう毎日オンライン会議で慣れなくて、あのもう今メガネかけてるんですけどね、目がついていかなくて毎日もうダメダメで、はい、はい、あの そういう生活で新しい生活様式に変わってきていますが、うん、はい、まずはこの、あのオンラインでの具体的なその今回のイベントですね、政治って何だろう、はい、これについて教えてもらえますか。
はい、まあ、今回企画したのはですね、あの、まあ、日頃よく選挙が近づくといろんな討論番組とか各地とかいろんな場所で行われると思うんですけれども、そういうのってよくなんて言うんだろう、誹謗中傷が少しあったりとか少し過激になったりとか、まあ、実はなかなかその候補者の実は良さをしっかり出し切れてないっていうのがすごく感じてですね、みんなお互いマイナスになってないかなっていうのを感じてて、それだったら子どもたちにも堂々と言えるような番組作りというか企画作りをしたら、お互いのそれぞれの良さって出せるんじゃないのかなっていうのもあって、でまた子どもたちもあのまあ政治の教育の一環としてですね、政治を身近に感じることができて、例えば県議って何をしてるんだろう、県議の仕事って実は大人でも分からなかったり、市議と県議の違いだったり国会議員の違いだったりだ、そういうのも直接素朴な疑問を聞けるような環境、身近にあると、はい、やっぱり選挙に近くなって、でこの政治家さんが政策をして変えたから私たち、例えば学費が無料になったよとか給食が無料になったよとか、それを実感できるような、はい、うん、なんか企画があればなっていうことで、ただ子供 なんて言うんでしょう、だから子供たちに分かりやすく伝えるっていう政治、はい、それは子供だけじゃなくて正直大人にでも分かりやすく伝わることですので、そうですね、だからそういう番組がこの優しい番組っていうんですかね、あの相手を批判するんではなくて、そのお互いの良さを、お互いの思いとか考えをその理解するようなこの番組作りができたらなというふうに思ってます。
そうですね、ちょっとあのネットだと私もそんなにうまく使えてないんですけども、どうしてもその誹謗中傷を受けるんじゃないかという恐怖心が先に立ってしまうところがあって、はい、どうすればうまくあの使えて伝えることができるのかということを考えますね。
そうですね、本当に、なかなかね、やっぱネットって顔が見えない部分で相手を批判したりすごくあると思うんですけれども、なんてこういう批判をしたりとか、そういう誹謗中傷をすること自体が本来恥ずかしいんだよとか、すごくもうナンセンスなんだよっていうのをどんどん広まっていけば、とてもクリーンな選挙っていうのができていくのかなと思います。で今回、まあ、新型コロナウイルスの関係で、まあ、もちろん新型ウイルス良くないんですけれども、それでまあいいことって言えばやっぱり静かな選挙、本来沖縄ってちょっとね、はい、全国に比べてすごく違法選挙というか、いろいろすごくちょっと
びっくりされますからね、
ダメダメな選挙ばっかりで、やっぱりこれってやっぱり恥ずかしい選挙のやり方なので、これを機にですね、そういうズームを利用してお金をかけなくても誰でも同じように政策が言えて平等に伝わるやり方っていうのが広まっていけば、本当にあのお金なくてもですね、同じように考え方をみんなに広げて仲間づくりっていうのができるようになるのかなというふうに思いますね。
はい、確かにあの非常にその優しい形で企画をしてもらえれば、おそらく選挙に出る側もですね、むしろ本当に自分の政策をちゃんと伝えることができるのかなと思います。やっぱりオンラインだと平等なタイムキーピングも保てると思いますし、はい、
そうですね、
慣れてない人もこれを機会にやってみようというね、 こと
に、ね、そうなんですよ。 Zoom とかそのオンラインの良さって、例えばオンラインで会議とかをすると、一人の話を全員で真剣に聞くんですよ。
そうですよね。
それぞれで話が始まらないのでそれはオンライン、とても会議がスムーズにいく、だから本当はその直接会えてもオンラインの方が実際会議の、段取りとしてはとてもスムーズだと実際に思いますね。
ということで、今回はイベント自体は5月23日の土曜日の、お昼の3時から1時間半ぐらいでやるんですが、今放送をお聞きの皆さんは今ネット上で見えることになっています。で、その具体的なお知らせは後ほどさせていただきますけども、この政治って何だろうということで、小中高生の皆さんと、予定候補者、この那覇市区の11の定数に対して今6人ですかね。
16名、メディア報道でいうと16名って聞いております、
メディア報道で上がっている皆さんにすべてにお知らせを投げて、
全員にお知らせをして、お手紙、で SNS のメールであったり、で、ファックス電話も必ず全員に行き渡るように動いて、全員に伝えた状態で企画をしております。だから聞いてなかったっていうことはもう決してないような企画になっております。
これ反響はどうでしょうか。大体多くの予定候補者の方が参加していただけそうな感じですか。
そうですね、やっぱり反応はものすごくいいですね。普通の多分討論番組だと、どっちにしても警戒する方もいるんですけれどもやっぱ子どもたち、私たちの呼びかけ方も子どもたちの疑問にぜひ答えるような協力をしてほしい、政治について勉強のぜひ、先生役的な形で協力していただきたいっていう呼びかけなので、だから何て言うんでしょう、子どもたちに少し政治について教える、先生的な役割として出演していただくっていうのが、とても何て言うんでしょう、入りやすい、参加しやすいようになっているのかなと思います。
なるほど。やっぱりそういった機会っていうのは非常に大事だなと思いますし、なかなかね、このコロナの中で従来型の選挙がベースの方々は、自分の思いを伝える場所がないので、すごく喜んでると思いますけどね。
そうですね、現職さんはもうそれぞれ多分もちろんちょっと私こう、それぞれ知名度があるので、いろいろ
知名度
というかね、現職さんはそれなりに活躍してるのでいいと思うんですけど、やっぱ新人さんはやっぱ名前も知られてない方も多いので、やっぱこういうのを活用してですね、どんどん自分のその思いだったり政策のアピールをして、それをまたいろんな方に見ていただいて、なんか判断基準に少しでもなっていただければ嬉しいなと思いますね。
一方子どもたちの反応はどうでしょうか。
子どもたちはですね、ただ申し込みを
ネットで
呼びかけたんですよ。
はい、
ネットで呼びかけて、子ども自らやりたいっていうのが2人、直接もう自分から進んでやりたいっていう、で親を介して返事が来た方も、残りは親を介して返事が来たんですけど、親があんた行ってきなさい、ちょっと頑張ってきなさいって、子供たちであんた政治のことなんか言ってたさ、直接聞いたらいいよっていう感じで、親がちょっとお尻を叩くような感じで出演する方も、残りはいます。
面白い
な。はい、どっちでしょう、なんて言うんでしょう、楽しんでる感じがしますね。親も子供たちも。なんか、テレビ番組にちょっと出演するような感覚で、ちょっと浮かれて、イエイイエイイエイってちょっと出てみようみたいな、そういう気持ちで出てる方が多いと思います。
ちょこっとだけ、子供たちの関心事ってどのあたりにあるんでしょうかね、政治に対する。
わからないですね。
まだわからない。
わからないんですけど、いろいろ、なんて言うんでしょう、背伸びしていろいろテレビニュース新聞ニュースを見て質問を考える、もちろん子どもたちももちろんいるんですけど、単純になんで政治家になったのとか、なんか
それはこの質問とか、これは多いですね、漏れなく聞かれますね。
で、今回の企画でいいところは、 ちょっと遊びの部分があってですね、企画の中に、はい、ぜひYouTube、Facebook 見ていただいたら分かるんですけれども、フリップボードを使ってですね、はい、例えば好きなものは 何ですかとか、好きな何々は何ですかって言って、一斉にドンって出すようなコーナーがあります。それは楽しいと思います。はい、やっぱりみんなが楽しめる企画をしたいので、はいはい、で終わった後にみんなが笑顔になれるような企画であってほしいなって。だから多分みんな笑顔になってると思います。子どもたちも
楽しみですね。
ぜひ、YouTube、Facebook 見ていただきたいなと思いますね。はいはい、
小中高校生の皆さん大体何名ぐらい？
ですね。
予定としては。
予定は今返事が来ているのが6名ですね。
はい。
はい。ただ8名までは募集をしてて、これもう放送の時にはもうなってるっていう状態ですよね。
そうですね。
はい、8名にはなると思います。
はい。
はい。
1名と、まあ、できれば16名の皆さんと、
はい
ねはいね、オンライン会議ということで、はい、他の、まあ、親御さんたちもそうですけども、他の大人たちの反応っていうのもありますか？
ありました。大人の皆さんが、はい、僕出演したいっていう形でいて、いやいやいや、大人はネット配信を見てくださいということで話をして、いやいや、俺も言いたいことあるんだよ、政治にって。それはもう自分で手紙か何か書いて何かやってくださいよっていうこと。あくまでも子どもたちメインですからっていうのを、子どもたちの対応っていうのはなかなかね楽しいんですけど、こういう大人が増えると、ね、なかなか対応難しいですね。もうどうしようって
、まあ、いやいやでもね、はい、子どもたちが関心を持つことによって、またお父さんお母さん、はい、おじいちゃんおばあちゃんも関心持ってくれると思いますので、はい、なかなか地方議会、まあ、県議会とか市町村議会って地味と言いますか、はい、知名度が本当にあるのかと思いますけどもこの機会にね、いろいろと注目していただいて、
そうですね、この企画を機にですね、また普通に市議選だとまた人が多いんですけど、うん、少人数に絞って定期的にこういう、うん、現役議員さんにいろんな質問をしてみたいとかね、うん、子どもたちのそういう企画にまたつながっていけば楽しいなと思います。うん、まあ、そこから発展して議員さんだけじゃなくて、例えば、役所の部長クラスの方たちに質問をしてみたりとか、はい、なんかそういうのに発展して、だから子どもたちの関心事がいろいろ増えていくと面白いなとは思ってますね。
そうですね。はい、これから、まあ、またこの YouTube、Facebook で、まあ、政治ってなんだろうと聞けば出てきますよね。
そうです、出てきます。
私の Facebook でもお知らせを流しますが、これを機にやっぱりオンラインでのそういった、やり取り、ミーティングっていうのはいいなと思っていて、実は、はい、お越しいただいたことあるんですけど、宮城さんには、那覇市議会では、議会報告会をやってるんですが、はい、なかなかやっぱり集まりが、これどこの議会もね、
そうですね、私ほとんど行くようにしてるんですけど
ありがとうございます。
手挙げて質問しすぎて、ちょっとよく質問しすぎて後から言われるんですけど知り合いの議員さんたちにでもそれこそ本当にオンラインでやるべきだと思います。
例えばテーマ別に ちょっと児童館についてオンラインミーティングしましょうとか、はい、テーマを絞れば関心のある方々って参加すると思うんですね、はい、しかも自宅から場所を選ばず参加できるとなるといいかなと思います、ね、
そうそう、本当にやるべきだと思います。この、なんて言うんでしょう、報告会に関してもすみませんね、前向きさん議員さんなのに言うこと失礼なんですけど、本当はみんな来てほしくないんじゃないかなと思ってしまうような告知の仕方がですね、
はい、
本来本気で呼ぶんだったら人集まりますよ、
うん、
あれだけ選ばれた政治家さんがいて呼びかけしてたったこれだけ集めるっていうのはやっぱり努力が足りないですよね、
うん、
呼びかけの本当に来てほしいんだったら来ますよ。
例えばどういったことやったらいいと思います？
いや、来てくださいですよ。単純に電話で例えば政治の例えば事務所開きではあんなにいっぱい来るのに呼びかけてじゃあ次議会の大事な報告会で人呼ばない、これはいわゆる思い熱量の違いじゃないですか、単純に、はい、やっぱ熱量っていうのはやっぱ保って継続してやることでいろんな人に良さが伝わるし、
な
んかこの人の支持者だった人がいやこの人も素敵だなってやっぱいろんな人を見ることができるのであ
るらしいですよ、はい、これをやった県外の若手議員の皆さんがいて、はい、 色紙で意思表示をねしてもらって、うんうん、自分の支持者が違う人とも色紙を上げて、はい、人間関係は崩れるけど面白かったって言いましたけどね。
いやもうそれはとてもいいと思います。
はい、はいはい、ね、あのいろんなバリエーション、ちょっとまあ議会の中にもいろんなせめぎ合いがありますので、はいはい、後で放送の後でいろいろと聞かせてください、それではあの、政治ってなんだろう、沖縄県議会議員選挙予定候補者が中高生の疑問に答えます。これオンラインミーティングで行うということで、はい、実際は5月23日に開催するんですが、ネットで見られます。そのじゃ告知をお願いします。
はい、5月23日に、沖縄県議会選挙予定候補者が小中高生の疑問に答えますっていう企画をですね、5月23日15時から16時半で生放送で配信しております。その配信がアーカイブで、若狭公民館の Facebook ページと大名児童館の、YouTube ページで、ずっと、視聴できますので、ぜひ、参考にというか見て、それぞれの議員さんの良さを分かっていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ6月7日の、選挙の、ね、投開票もぜひこのネットで見て、政策を聞いて、ぜひ大事な一票をですね、託していただきたい、ちゃんと投票していただきたい、まあ、いろいろ選挙の課題がね、はい、コロナ時代の選挙もありますけど、はい、と思います。ぜひ楽しんでください。八木さん、これからも政治と子どもたち、また市民をつなぐ楽しい活動を期待してますので、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。楽しみましょうね。
はい、楽しみましょう。はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストは、まあ、先日って何だろうのイベントのご紹介でございますが、若杉福祉会理事の八木美嗣さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。78.0 FM 那覇。